おはようございます。高原剛一郎です。私は中学生の時柔道部に入っていました。ところが講堂が火事で焼けてしまったので道場がなくなったんです。そこで運動場で稽古するんですが、たださえ狭い運動場にいろんなクラブが縦横無尽にコートを作ってる。そこへ入っていくのでとても肩身が狭かったんです。それでよその運動クラブが練習を終えて引き上げた後で本格的に練習したんでした。ある時ダッシュというトレーニングをしました。笛の合図でクリッと180度方向を変えて全速力で走るトレーニングです。ある時のことです。先頭を走っていた私は突然見えない力で数メートル後ろに吹き飛ばされてしまったんです。何が起こったんでしょう。実はバレー部が張ったままにして帰ったネットに思いっきりぶつかっていったんですね。もう暗いのでネットなんか見えなかったんですね。口の中をざっくり切って頭をひどく打ちつけ、しばらく動けませんでした。それを周りで友人たちが笑いこけれてるのを見て、誰にも言うなよと言ったことを覚えています。と同時にないと思い込んでいたものが実際あった時に受けるショックについて身をもって経験したようにも思うんです。ネットですらないと思って無視して突っ込んでいったら跳ね返されて傷受けますね。ましてや神などいないと思って人生を終えた後で神がいたことを知った時の衝撃はどうでしょう。死後の裁きなんかないと思って死んだ後で厳然たる死後の裁きの事実を前にしたとき、人が受ける衝撃はどうでしょう。死後の裁きなんかないと言っても問題がないのは生きている間だけです。罪の問題を先送りしていても支障がないのは生きている間だけです。しかし聖書は言います。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると。しかし自分の過ちや罪とがっぷり四つで取り組まざるを得なくなっている人々が集まる場所があります。それは刑務所です。そしてこの刑務所の服役者に聖書の福音を伝える団体にプリズンフェローシップというグループがあります。このグループの発起人は獄中でキリストと出会った元囚人チャールズ・コルソンという人物です。彼はもともとアメリカのニクソン政権の高官でした。しかし、ウォーターゲート事件の責任を問われ、刑務所に入れられる中で、罪なんかないと言って、この世的に刑を免れる道ではなく、神の前に罪を認め、キリストを信じ、神からの罪の許しを得た人物です。ある時、このグループの一人が、チリという国の刑務所に行きました。そこの刑務所の集会室には150人の囚人が集まっていました。窓には部屋に入りきれなかった人たちが覗き込んでいます。全員男性でみんな継ぎはぎだらけの古着を着ています。びっくりするほど多くの人の顔に傷跡がありました。カナダから来たこのクリスチャンのメッセンジャーはこういうふうにメッセージしました。皆さん、アフリカのマダガスカルという国にいるパスカルという人物からのご挨拶を伝えます。パスカルは科学者としての教育を受け、無神論を誇りにして生きていました。ある日彼は学生のストに参加して逮捕され、800人収容の施設に2500人が収容されている刑務所に入れられてしまったんです。肘と肘とが互いにくっつき合うようにして、剥き出しの板の上に座り、ほとんどの囚人はボロを着て、しだめにたかられていました。皆さんもそこの衛生状態は十分理解できると思います。まあ、聞いてた囚人たちは同情したんですね。同じ立場であったからです。皆さん、パスカルは本を一冊だけ刑務所に持ち込むことを許されました。それは家族が差し入れた聖書です。彼は毎日聖書を読み、無神論者なのに祈るようになりました。科学は刑務所では役に立たないことを知ったからです。3ヶ月経つ頃には、パスカルは毎晩窮屈な感冒で 聖書の学びを指導するほどになりました。驚いたことに、パスカルはこの後、釈放されるんです。政府の誰かが心変わりをしたのです。けれども、もっと驚かされることがあります。パスカルはその後も刑務所に通ったのです。週に二度刑務所に通い、聖書を語り、配りました。金曜日には野菜スープの一杯入った大鍋をいくつか持って行きました。刑務所の囚人は栄養失調で死にそうだったからです。囚人の多くは食べ物を盗んで投獄されていたのです。彼らは刑務所に入る前から飢えていました。パスカルはキリストが人の人生に変化を起こす方がおできになるということを示しました。皆さんは刑務所を出るときに、ここでの記憶をすべて消してしまいたいと思うことでしょう。しかし、パスカルはそうできませんでした。臭い、窮屈な感房で見出した神様の愛を伝えるために、彼が刑務所に戻ることを神様が願っておられると信じていたからです。このメッセージを聞いていた囚人たちは、大きな感動に包まれ、そして大拍手が起こり、さらに次から次へと獄中でキリストを信じた囚人たちが、自分の身の上に起こったことを次から次へと証言し始めたんでした。皆さん、刑務所が人を変えるんじゃないです。生けるキリストが人を変えるのです。なぜキリストがこんなにも多くの国々の多くの刑務所の中で多くの服役者の心を捉えていくのでしょうか。それはキリストご自身が囚人であったからです。イエス・キリストがこの地上に来られた目的の一つは、私たち人間が経験することをすべて身をもって経験するためです。そしてその中には刑務所に入れられることも含まれていたのです。このラジオを聞かれている方の中で、もし親友に裏切られた方がいらっしゃるならよく聞いてください。イエス・キリストは親友に裏切られて当局者の手に引き渡されたのです。なぜでしょう。裏切られる者の痛みをよく知るためです。もしありもしないことで噂を立てられたり疑われて、苦しんでいる方がいらっしゃったら、ぜひよく聞いてください。キリストは何一つ罪のない方であったのに、仕組まれたでっち上げ裁判で極刑に処せられたのです。なぜですか？誤解されて踏みつけられている者のそば近くに寄り添うためです。十字架にかかったイエス・キリストのすぐ隣に、このイエスの一部始終を見た死刑囚がおりました。彼もまた十字架にかけられていたのです。激痛の中で思い切ってイエス・キリストに話しかけた。話しかけたというより、イエスをお呼びしたのです。イエス様、私は罪人です。あなたの御国の位にお付きになるときには、こんなバカな男がいたということを思い出してください。その時、イエス・キリストは言いました。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。聖書の中で、イエス・キリストから直接、あなたは天国へ行くと言われたたった一人の人が、この十字架の犯罪人です。彼は自分の罪をないと言い張るような人生を振り捨て、罪を認め、憎み、神に向き直ったのです。その時、イエス・キリストは彼をそのまま受け止めてくださったのです。どうぞ、打ち砕かれた心で、あなたの罪のために死んでくださった方、死から蘇った唯一の救い主、イエス・キリストのもとに帰ろうではありませんか。